鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今日の鉄道徹子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、毎年恒例なんですけども、この時期冬の臨時列車の、
はい、
予定が JR 北海道さんから発表になりまして、釧路、根室、まあ、網走ですね、この東北海道で関係するところでは、釧路と標茶の間で、SL 冬の出現号、はい、これが、来年も運転をします。で、初日は1月18日からで、ま、3月も運転をします。で、釧路は11時5分発で標茶12時35分で、標茶を14時ちょうどで釧路到着15時42分、まあ、ちょっと例年通りなんですけれども、今年はですね、ちょっと以前は札幌の、雪祭りに合わせてこう毎日運転してた時期があったんですけど、まあ、来シーズンはちょっと週末中心だというところですね、はい、それから網走と知床斜里の間で、またこれまた流氷物語1号から4号を運転します。で、初日は2月1日で、2月は、毎日運転で、3月も上旬が運転予定で、キハ40の北海道の恵みシリーズ車両、これ2両編成で、運行をする予定です。で、もうちょっと詳しくはですね、来週それから再来週のこの鉄道ニュースでまたお知らせしたいというふうに思います。
はいはい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、今週はですね、まあ、最近ですね、まあ、この番組に、もうずっと長くやってるとですね、いろんな方から鉄道についてお話ししてくれませんかっていうようなですね、はい、そういう依頼を、まあ受けるんですね、はい、それで、まあ、ここ最近はですね、まあ、どんなような話をしているのかっていうことを、当番組で、
はい、
皆さんが一応講演を聞いていただくみたいな感じになるかもしれませんけど、まあ、テーマは鉄道で、この東北海道の鉄道ってこんなのがありますよとか、それからあと私たちの鉄道趣味の世界っていうのを、はい、ちょっと紐解いていきたいなと思ってます。それで最初がですね、まあ、鉄道に、やっぱり一般の方にいかにこの釧網線とか花咲線に乗っていただきたいという気持ちがありますので、まずこの釧網線と花咲線の、まあ、見どころなんかもお話しするんですが、まあ、その前にですね、まあ、この番組ちょっとラジオですんで、いつもパワーポイントでですね、釧網線とか花咲線ってこんな、ところ走ってるんですよっていうのを、はい、絵で出して、で、今度はですね、その後昔のですね、今からそうですね、30年40年ぐらい前の鉄道地図も出して、
はい、
で、今はもう釧網線と根室線、まあ、花咲線しかないんですけど、以前はその標津線とか、まあ、中央線とか、
はい、
あるいは白糠線とか、そういうのはいっぱいあったんですよっていう話をし、はい、で、釧路市内も、まあ、2019年に、まあ、亡くなっちゃったんですけど、釧路臨港鉄道が走ってて、はい、石炭列車走ってましたし、それから1970年までは優別鉄道というのが釧路と阿寒、優別、優別丹山を結び、それから釈別と、釈別 丹山ですかね、そういったこう釈別鉄道なんかもありましたなんていう話を、まあ、した後にですね、いよいよまあ、本題って言っていいのか分からないですけど、鉄道趣味ってこういう感じですよというのをお話をしています。で、鉄道趣味 ていうのは、まあ、何々鉄っていろいろあるんですけど、最近むちゃくちゃ多くなってるんですよね。
あ、
一般的にはなんか乗り鉄とか取り鉄とか、まあ、あと時刻表鉄とか音鉄とか車両鉄とか、まあ、あるんですけど、まあ、この番組から生まれた匂い鉄っていうの他にですね反射鉄とかですね、まあ、これテレビ番組でやってて、はい、なるほどなと思ったんですけど、ちょっと釧路根室地方はあまりないかもしれないですけど、首都圏とかそういう都会を走ってる電車ってビルの中を走りますよね、
はい、
そうするとビルって窓って鏡状になるので、
はい、
自分が乗ってる車両がそのビルのガラスに映るんですよね、
うんうんうん、
それを反射鉄って言うんですよね。
で
ここでその自分が乗ってる車両が、よく反射して、しかもその鏡、本当鏡状になってるようなビルもあって、それが反射鉄って言うんですね。で、今日はですね、まず私の趣味なんですけど、乗り鉄についてちょっとお話をしていこうと思うんですけど、はいはい、まず時間がいっぱいあれば青春18切符とかそういうのを使って、
はい、
まあ、途中下車の旅みたいで時刻表を持たないで、
はい、
いいかなとは思うんですけど、まだちょっと仕事をしてるとですね、そういうわけにはいかないので、やっぱり時刻表でまずチェックをするわけなんですよね。で、これは今度時刻表鉄の方でもちょっとお話ししますけども、はい、なぜ私たちこう乗り鉄の人間ってどっかに行くのが目的ではなくて、移動の途中が目的なんですよね、
はい、
ですのでできるだけ列車に乗ってたい、
うんうん、
それからできるだけ多くの列車に乗りたいと、その目的地に行くまで、
はいはい、
それをこう常々頭の中でこう巡らせているわけなんですよね、
は
い、
手段と目的がこうひっくり返った感じですね。
逆なんですよ。一般の方々は手段として列車を使うんですけど、はい、私たちはこう目的なんですよ。まあ、もちろん目的の ところに行って、なんとかね、打ち合わせとか会議とか、
はい、
まあ、そういうのはもちろんやりますけど、もちろんそれも大きな目的ではあるんですけど、そこまでに行くまでが重要なポイントなんですね。はい、で、例えばその釧路からその札幌に行くときも、札幌到着がちょっと時間がちょっとあるなと、その打ち合わせとか会議までっていうと、はい、間髪入れずに途中の駅で降りちゃうんですよね。で例えば追い分けで降りて、でそこから普通列車に乗って、南千歳でまた乗り換えてとかですね、ひどい時になったらエアポートが止まる全駅にこう降りて、で今エアポートってすごく良くて、
はい、
確か10分か12分間隔ですぐ来るんですよね。なのでホームでとぼーっと待ってると、ホームで待ってるといろんな列車が通っていくので、
はい、
それはそれで楽しいんですよね。冬はちょっと難点かもしれないですけど、まだ今の季節だとホームにこう突っ立ってて、で、いろんな列車が通り過ぎるのを見ながら自分が乗る列車を待つっていうのは、これは一つの楽しみでもありますんで、そんなことをするわけなんですね。で、じゃあ乗るときに、私がいつもやってるっていうか ルーティーンはですね、まず自分が乗る列車の編成をまずチェックするわけなんですよね。まず何両編、今日はこの大空は何両編成かとかですね、はい、この今日の北斗は何両編成かとかっていうのをチェックした後に、こう実際に自分が乗る車両 の番号っていうんですかね、例えばキハ260の1120だなと思う。でそれをチェックした時に、それを、私は携帯に全部入れて、
はい、
それで自分が乗った車両を、後で自宅に戻ってから、はい、全部パソコンにずっと入れていく、それで記録してるんですけど、今現在ですね、大体今年に入ってから600本ぐらい乗ってるんですけど、そういうふうな これ通勤でも使ってるので、はい、大体そのぐらいは行くんですけど、きれいにその車両の番号っていうのをこうずっとこう入れていくんですね。 で、まあ、あの私の場合はその、まあ、まだまだ全然目標には遠いですけど、まあ、できれば全国 の、 その鉄道に、普通列車で乗りたい、まあ、この番組でも何回か言ってるんですけど、はい、普通列車しかも昼間の普通列車で行きたいっていうのが、まあはい、あのそういう目標を掲げて今、まあ、少しずつやってるんですけど、あとよく人から聞かれるのはですね、このあの星さん、あのゴムタイヤの列車とかそれからモノレールとかっていうのはどうなんですかっていう聞かれるんですけど、これはあの個人によって違うと思うんですよね。斉、はい、藤さんは どうなんですか、このゴムタイヤとか。
そうですね、モノレール、まあ、あの近いところでは札幌、
あ、そうです、札幌地下鉄ですね、
はい、まあまあ、あのありかなというふうに思いますね。
なるほどね、はい、私ダメなんですよね。
あ、なるほど、
はい、やっぱり鉄のレールと鉄の車輪がこう、はい、なるほど接しないと、はい、どうもその列車とは言い難いんで、はい、まあ、あの東京なんか出張とかあの所用で行った時に、はい、だ京急しか乗らないっていうのは多分そういうとこだと思うんですよね。だから別にこれは、ね、人によって全然こう違うので、はい、まあまあそれはあれなんですけど、私はやっぱり鉄のレールでないとどうもなんかダメだなっていう感じではあるんですよね、うん、だけどじゃあ市電とか都電とかどうかっていうと、はい、あれはやっぱり僕の中では、はい、まあ、鉄道だなっていうことで、うんうんうん、あれは入れてるんですよね、
はい、じゃあまあ線路幅はあまり関係ないという、
線路幅はあまり関係ないですね、はい、だからあのこうなんですかね、1メートル未満 の、 あの本当 細いっていうか短いところから新幹線 の、 あの、はい、まあ、広いものまで、はい、まあ、それは全然、まあ、OK だと思うんですよね、うん、でじゃあ実際にじゃあ乗車をしますと、でもちろんその私もその昼間だと車窓を見て、まあ、夜も車窓を見てますっていう話を ここの番組で随分してるんですけど、はい、で普通なんとかね、車窓っていうとまあ、専門線で言えば釧路湿原が見えたりだとか釧路川が見えたりとか、なんだあの斜里岳が見えるとか、あと流氷が見えるとか、うん、まあ、もちろんそれは僕らも見てますけど、そこそこ行ったらちゃんと見てますけど、まあ、その他にもあの駅に到着するとやっぱり駅の設備がすごく気になるんですよね、あここはなんか交換できる駅なのかなとか、あここは交換、はい、昔交換してたけど、今してないんで、なんかこう線路がちょっと曲がってるとかっていうのは、あ昔これ交換の跡があったんだなとかですね、はい、であとはその例えばここら辺で言えば厚岸とかですね、上尾幌とか、東路とかは列車の交換ができる設備があるので、はい、本当にそこで列車交換したら、あこの列車とこう交換するんだなっていうのが、まあ、分かる、当然分かるんですね、はい、それで今便利なもんでですね、そのあのアプリでダイヤが作れるっていう、でしかもそれをちゃんとあのホームページ上にアップしている方がいてですね、だから僕はあの今携帯に、はい、関庄線だから釧路 と、南千歳の間はあの、まあ、1時間目ダイヤなんですけど、はい、列車ダイヤをそこからダウンロードして、はい、それを見ながら列車に乗ってるんですよね。だからその定時で運行してると、はい、あ、まあ、次の駅でこの普通列車とは交換する列車がこうすれ違うんだなとか、はい、貨物列車とすれ違うんだなっていうのが、それをこう楽しみに見てるんですよね。
ちょっとこう準備ができたり見逃したりのは防止には
ないんですよ。
役立ちますね。
はい、ただ寝ちゃう時もあるんでそういう時はあのはい残念でしたみたいな、ああもう通り過ぎちゃったのねっていうような感じなんですね。ただそれ一時この列車がちょっと若干遅れると、
はい、
それはそれでまた楽しくて、
そうですね、こう推測を、
そう推測するんですよね、この列車とこの列車は多分ここですれ違うじゃないかな、
はい、
それが当たった時の快感っていうのは、はい、もうこれもう車内であんまりゲラゲラ笑うわけがないもう本当にもうクスクス笑ってるんですけど、
よしみたいな感じです
よね、本当ガッツポーズですよね、はい、やっぱそういう推測するのがまあ楽しみ、
はい、楽しいですね。
だからその列車に乗っててこう車窓を見てて、だから飽きることがないですよね、うん、多分一般の人は、はい、まあ、そういうのがわからないから、そのいつだからなんですかね、いつどこを走ってるかもわからないし、いつ着くかもちょっとまあ不明だ、まあ、時計見れば分かるんですけど、 だそういうのがわからないからあのなんかつまらなくて、だから4時間とか4時間半がちょっと皆さん辛いと思うのは多分そこなんですけど、はい、ずっとその僕らはその次から次へと事象が起きてくるので、
はい、
そんなだから4時間4時間半があっという間に多分過ぎてしまうと思うんですよね、うん、であとですね、列車に乗ってて、まあ、この車窓ももちろん気になるんですけど、まあ、この辺走ってるの全部ディーゼルなんで、はい、まあ、エンジンをこう吹かして、で最初その、まあ、車 の、 オートマチックと同じなので、途中でこう自動的に、なんすかね、切り替わるんですよね。1速から2速3速そしてこうトップっていうような感じ でその音が変わるタイミングが非常に何ですかね、その、まあ、これもこの間の鉄道番組で鉄の、 石原良純さんがふっと力が抜け、その、なんですかね、変速機が変速が変わった時にエンジン音がちょっとこう落ちる時にふっとなんか力が抜けるとかって言ってたんですけど、
はいはい、
まさにそのような感じで、特にその変速からそのトップの、まあ、最後 の、 そのギアに変わるときはなんかほなんというかね、こう本当に力が抜けておーとかっていう感じで、これもあの車内で多分そういうことで喜んでるのは自分だけだと思うんですけど、そういうなんかその音の途中のエンジンの音の違いっていうのもこれもまあ楽しみで、しかもそれが運転手さんによってなんか微妙に このタイミングでそのアクセル吹かすかとかですね、そういうのもあって、まあ、非常にそれは乗ってて面白いんですよね。で昔 の、 まあ、今ほんとその変速機がこう、まあ、4速から3速3速から4速とかっていった時にそんなにショックはないんですけど、僕らがこう小学校とか中学校とかって言ったキハ22っていう本当旧式の機動車があって、それはあの変速と直結の、まあ、いわゆる2段変速しかなかったんで、うん、もう変速の時にもうエンジンを最高潮に吹かして急にそのちょっとエンジン音が低くなって、なんですかね、直結になってでまたうっと走るんですけど、その時のなんかね、ギア入れ替わるときは結構なショックがあって、なんかドーンとかっていうようなショックがあるんですよね、まあ、それもまあ列車に乗っててこれが当たり前かなと思ってたんですけど、今はまあそういうショックっていうのはほとんどないんで、やっぱそれはまあ技術の、ちょっとやっぱ相当進んだなとは思うんですよね。であとはですね、まあ、この辺はディーゼルだけなんですけど、東京とかその、まあ、札幌周辺もそうなんですけど、まあ、電車になるわけですよね、はい、斉藤さんはあれですかね、
はい、
電動車に乗ります、それとも付随車に乗ります。
ああ、なるほどではですねあれですね、モーターの音を楽しみたいときもありますし、はいはい、あとはその列車 の、はい、つなぎ目の音を楽しみたいときもあるので、ちょっとその時その時 の、
はい、
列車の電車の歩み、はい、によって、はい、使い分けたり気分によって変えたりしてますね。
ああ、なるほどね、
はい、
多分今何喋ってるか一般の人はよく分からないと思うんですけどディーゼルカーって、はい、全部の車両にディーゼルエンジンを抱えてて、みんな同じようにこうエンジンの音が聞こえるんですけど、電車ってそのモーターを積んでる車輪を動かすためのモーターを積んでる車両と、それからそのモーターが積んでない車両っていうのがあって、モーターついてるのを、まあ、一般的には電動車とかって呼んでて、はい、でモーターついてないのを付随車とかって呼んでるんですよね。それで今斉藤さんに聞いたのは、そのモーター音がする電動車がいいのか、それともまあ、割と静かな、その、付随車がいいのかっていうのをちょっとお伺いしたんですけど、まあ、最初はその場その場で違う。で、私はやっぱその、まあ、ディーゼルエンジンで育ったせいか、轟音系が好きなので、
はい、
やっぱり電動車なんですよね。
それもわかります。はい、
モハーとかですね、クモハーとかってですね、こういうのを、だから山手線で、まあ、最近やっと、この車両っていうか何号車が 電動車だっていうのが、まあ、大体頭に入ってたんでもうそこのに突立てて待ってるんですけど、はい、もう以前はそれがちょっとまだ分かんない時はあのアフズイ車の中サハとかクハとか来たらあ、まあ、クハは大体まあ先頭車なんで分かるんですけど、サハが来たらわざわざのトコトコトコっと歩いててモハのところに行ったとかですね、まあ、よく聞いてないと分かんないんですけど、やっぱりあのモーターがこううなることっていうのは、はい、まあ、やっぱりなんですかね、こう心を揺さぶられるような感じ で、うん、で特にその古い電車ってあのなんて言いましたっけね、あのカルダン式とかなんとかとかそういうなんか台車があって、うん、直接あの台車にモーターがくっついてるやつだと、まあそのおなんかウィーンとかっていう音がすごい響くようなのがあって、まあ、札幌の市電 の、 あの古いやつに乗るとそれが未だにまだ味わえるので、うん、だからの札幌の市電に乗るときもあの新しい車両はちょっと見送って、はい、あの古いあのもう昭和から走ってる
緑の
やつですね、あれがやっぱりいいんですよね、はい、だやっぱりなんか豪音系がやっぱりなんかいいのかなっていうふうに、思います。であのまあ、乗り鉄なんですけど、もちろんあのただその車両の音とか車窓を見てるだけじゃなくて、まあ、これにあの、まあ、ちょっとしたあの、まあ、夜ですよ夜、昼間から飲まないですけど、はい、夜はやっぱりちょっとアルコールが入ったりだとか、うん、あるいはその駅弁なんかを食べながら、はい、こう車窓を楽しむっていうのがこれがもう最高のストレス発散気分転換になるんで、はい、まあ、乗り鉄はやめられないなっていうところです、はいはい、
鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修理でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。